整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステです。皆さん、今日も整ってますか？このサウナラジオではサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底レビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりしています。今回もサウナに入っている時のように頭を空っぽにしてじっくりゆったりと楽しんでいってください。はい、ということで今日はめちゃくちゃ整いました。はい、いやちょっと今ですね、北海道の方に来てまして、東路っていう場所の、なんていうんですかね、釧路湿原をこう一望できるサウナがあるザ・ギークさんっていう、ところに来てるんですけど、ちょうど今サウナに入ってきたばっかりで、もうかなりもう整ってもうホワホワしてる状態なんですけど、ちょっと自信がないです、ちゃんと喋れるか。ちょっと今日も頑張って収録していきたいと思います。はい、ということで、今回は素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介させていただきます。北海道にあるクラスフトホステルザ・ギークの代表であります辰川圭介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この度ご出演ご快諾ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろちょっとお話聞かせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
いやーめちゃくちゃいいサ
ウナです。ありがとうございます。そう言っていただけて、
相席してた方もお一方いらっしゃったんですけど、もうずっとなんか褒めっぱなしというか、
なあ嬉しいですね。
サウナも暑かったし、水風呂もキンキンに冷えてたし、景色ももちろん抜群で、もうなんか言うことなしという感じの、
いやもうそう言っていただけて本当に何よりでございます。
ちょっとその辺もまた、後ほど深く深掘っていきたいなと思うんですけど、
はい、
まずはじめに今回ちょっと辰川さんの方に対談を依頼させていただいた経緯を簡単に、お話したいと思います。
はい、
私がこのザ・ギークを初めて知ったのが2021年4月、まあ、大体約2年前だと思うんですけど、このザ・ギークさんがサウナを作るっていうことでクラウドファンディングをされていて、それを多分ザ・サウナのベベさんのツイートだったかなと思うんですけど、それを見て存在をまず知りまして、でそのクラウドファンディングのページを見て、すごいなんか熱量があるというか、すごいなんか本気な、なんか応援したくなる感じをすごい感じ取って、すぐ支援をさせていただいたのが始まりで、でいろいろそこから調べたりしてザ・ギークさんのことを知るようになったんですけど、まずネーミングがめっちゃいいなと思って。
嬉しいです。
ザ・ギークっていう、まあ、ちょっと後でまた詳しくは、はい、お話ししてもらおうと思うんですけど、はい、まずこの名前がめっちゃいいなって思ったのと、あとはもともと旅好きだったんで、こういうゲストハウスとかすごい好きだったんで、そういう意味でもすごい気になってましたし、あとは北海道の雄大な大自然っていうのはもともと僕も憧れがすごい強くて、これはぜひ行ってみたいなっていう、場所だったんですけど、そこにサウナができるっていうことで、もうこれは応援するしかないということで、もうすぐに支援させていただいたのを今でも覚えてます。
はい、
このエピソードにも説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひリスナーの皆さんも、そちらの支援のページの方は今でも多分見ていただけると思いますので、熱量をぜひ感じ取ってほしいなと思います。はい、でまあ、このザ・ギークさんを支援させていただいて、他のサウナ施設の応援もするようになったりして、まあ、個人的にもすごく思い入れのある、プロジェクトで、ずっと心に残ってたサウナ施設ゲストハウスでございます。クラウドファンディングを結構早めで達成して、開始2日ですか？
そうですね、開始2日で、おかげさまで、はい、
すごい人気といったらあれかもしれないですけど、すごい注目を集めているのが目に見えて分かって、まあ、最終的には予定の 170% 近くの支援が集まって、無事サウナも今完成して、今入ってきた次第でございます。まあ、実際当時の反響かなり大きかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ2年近くですね、ちょっとこのコロナとかもありつつなかなか訪問できずにいたんですけど、ついにこの念願のサウナ施設に 来ることができて、僕ももう今まさに整っている状態なんでもうホワホワなんですが、ちょっと今日は、このまたとない機会に塚田さんにいろいろお話をちょっとお伺いしたいなと思いまして、今回インタビューのご依頼をさせていただきました。はい、このサウナラジオにこう田塚さんをお招きしてですね、こうサウナを作ろうと思ったきっかけとか、あの詰め込んだこだわりとか、まあ普段なかなか聞けないようなお話を伺いながら、まあ僕は来る前からもう好きだったんですけど、実際来てもめっちゃ好きなんですけど、このザ・ギークの魅力をたっぷり深掘りしていきたいなと思っております。改めまして今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっといろいろ根掘り葉掘り聞かせてもらおうかなと思うんですけど、はい、でもすごい気さくな方でいろいろ教えてくれるんじゃないかなと、はい、期待しております。でインタビューに入る前に、簡単に辰川さんの、ご略歴を紹介させていただこうと思います。はい、もう非常に面白いご略歴をお持ちでして、横浜育ち、
はい、
で高校はスイスの高校に行かれて、大学は東京に進学しております。で在学中にカリフォルニア留学とソウルへの留学を経験されて、卒業後は大手サイバーセキュリティ企業で法人営業として勤務されております。現在は北海道のここ東路という場所で、クラフトホステルザ・ギークを運営されております。はい、まあ、先ほど紹介した通り、クラフトホステルの新しいコンテンツとして2021年の4月にフィンランド式サウナを新設されて今に至るという感じになっております。はい、はい、ということでここから早速いろいろとインタビューという質問をさせてもらおうかなと思うんですけど、ちょっと聞きたいことたくさんあるんですけどまずはちょっと田塚さんのちょっと経歴が面白すぎるなと思って、ちょっとご自身のことをまず聞こうかなと思ってます。
はい、
で、まあ、昔のこともそうですし、そこからいろいろ経験を経てこのザ・ギークを運営することになった経緯なんかもちょっと教えていただければなと思います。
はい、
はい、
一応ですね、まあ、このザ・ギークを運営することになった経緯ってところでお話しすると、まさに先ほどの略歴で紹介していただいた中の留学が結構実は関わってきていてですね、アメリカの西海岸の方に留学していたんですけれども、その当時、ポートランドと、オレゴン州にあるポートランドにちょっと行く機会がありまして、はい、下はサンフランシスコとか、シリコンバレーがあるような場所で、はい、上はシアトルだったりとかに挟まれるような場所なんですけれども、僕もともとお酒だったりとか、コーヒーとかも飲むのすごい好きで、ビアバーナ、ビール天国っていう言われてる場所だったりとか、いわゆるコーヒーもビッグスリーって言われるようなところのうちの一つがあるような場所で、当初はそれを求めて、ポートランドに行ったんですけれども、はい、まあ、そんな時にフラッと入ったホテルが、いわゆるエースホテルって言って、今でこそ結構有名な、
は
い、京都とかにもね、
はい、
できたあそこですね。はい、で、あそこのポートランドの、支部に行って、フラッとバックパックしょって入ったのが実はきっかけで、その当時まだ学生だったんですけども、一人で飲んでたら、現地の、おじちゃん二人ぐらいが話しかけてきてくれて、いきなり、朝日サポートって言われるわけですよ。どうしてこの人たちとかって思いながらも、気づいたら日本人だろうと思って、声かけてきてくれたらしくって、お話しする中で、日本の、ビールについて教えてよって、いろいろ話していって、気づいたら、周りに座ってる、おじいちゃんおばあちゃんだったりとか、僕と同じように旅行しに来てるヨーロッパの人だったりとか、本当にカンカンガクガクの交流会ってこういうことなんだろうなと、最初は普通に一人でバーで飲もうと思ってたつもりが、気づいたらもう周りみんな囲ってパーティーみたいになってるというような、アメリカのパブカルチャーっていうんですかね、ああいうような、見知らない人にも話しかけて仲良くなっちゃうっていう空間がすごい個人的には気に入りまして、その当時すごいこういう文化って日本にはまだないなと思っていたんで、日本に戻ってきて自分もいつかはそういった場所空間を作りたいなっていうのが実はその頃から持ち始めていた夢だったんですね。で、とはいえその留学から帰ってきたタイミングですぐにその夢を実現するかと言われるとそうでもなくって、ご紹介いただいたように前職で働いてたりもしたんですけれども、1日24時間しかないような中で9時で働いてると12時間ぐらい働いて、で、そうですね、仮に12時から7時に寝たとしても、そうすると自分の時間って移動とか含めるとほとんどはないかなと、逆に寝てるか仕事してるかが自分の人生なんだなっていう中で、今本当に自分がやってる仕事が好きか と言われるとめちゃめちゃやりがいはあって勉強できることたくさんあったんですけど、うん、周りの人ほどこう自分が楽しんでる姿ではなかったんですよね、うん、で、まあ、どうせこう自分の人生をかけて仕事したり、あとはこう、ね、やる分であれば、まあ、好きなことやってみたいなっていうので、まあ、とりあえず一旦こうやめようと決めまして、うんでまあ、ちょうどその会社を辞めようと決意して、まあ、家族に伝えたタイミングで実は父親からですね北海道の釧路近くにある、まあ、家をちょうど押さえたんだよねと遊びに来たらどうっていうね呼んでもらったのが実はここの今のギークの場所なんですね。でまあそのタイミングよくでまあ本間と僕も乗せられてといいますかフラッと来てみたらちょうど僕が来たのは2020年の1月ぐらいで SL が他で唯一の SL が通るところで、まあ、湿原も雪に覆われてすごい綺麗になったんですけれども、まあ、そんな中こう北海道唯一の SL がバーッと目の前走ってきて非常に綺麗だなと思って一目惚れしてしまいまして、なんかこう会社を辞めるって決めてたからかもしれないですけどすごい自分には刺さるところがあって、まあ、ちょっとここで仕事をやってみたいなという気になり、事業計画書を書いて父親にこう買わせてくれないかというところで、まあ、この事業計画書ならいいだろうと言ってもらえて、まあ、ちょうど2020年の3月に会社を辞めて7月に会社を設立すると。でその後内装の工事改修を経てサウナも一緒に作ってオープンしたのが2021年の4月ゴールデンウィークっていうような感じで、まあ、本当に紆余曲折いろいろあったんですけれども、まあ、そういった経緯でザ・ギークを始めるようになりました。
なるほど。ここまで聞いてくださりありがとうございます。このエピソードのフルバージョンをノートというプラットフォームで販売しております。ここでしか聞けない貴重なお話が盛りだくさんです。続きが気になる方はエピソード説明欄にあるリンクをぜひ覗いてみてください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。皆さん良い整いを。